Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB だと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、オンラインイベントの裏側。ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、先週前回の、ね、新企画いかがでございましたでしょうか。唐突といろんな番組が2つ出てきまして番組というかなコーナーが出まして、
はい
はい、毎月、ね、第1日曜日にお送りしたいと思いますので、ね、うん、これからもよろしくお願いします。それとまたお聞きになって、ね、いろんなご意見あると思いますので、ぜひご意見ご感想お待ちしておりますので、ね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、過ぎてしまいましたが3月11日で、大震災からもう11年となっちゃいました。
早いもんですね。
ですね。はい、揺れた時ちょうど横浜単身赴任の最中で、はい、たまたまあの日、まあ、平日ですけど家におったんですよね、
は
い、で揺れて思わずリグを押さえました、うん、IC になれれば2台並んでたんで、
ね、うん、はい、
うん、まあそのおかげでたくさんお人形が落ちましたけどねこれはもう止められないしそんな感じでしたね。
ひどかったですね。私、うん、事務所で仕事してたんですよ、
はい、
栃木県の大田原で。
あ、
で机の両側の引き出しというかですね、
はい、
事務机の引き出しが全部飛び出しましたね。
なるほどね。
あと天井からパラパラといろいろ落ちてきましたね。
あ、なるほどね、
うん、私は自宅にいてテレビ買ったばっかりだったんでテレビ押さえてましたけど、
はい、これはこけては困ると
、そうすると、すぐさま屋上に上がったんですね、うん、
はい、
そうするとよく土が入った植木鉢をこうポンポンとふるいかけると少し土煙出ますよね、
はい、
その状態になってまして周りが、
あ、
なんとなくもわーっとね、
なるほどね、
そうですよね。
で慌てて外へ出て近所の方に声かけてね、うん、皆さんいますっつって、
あ、なるほど、
うん、ね、どっか下敷きになった人いませんかって言ったら、はい、皆さん大丈夫でしたね、
そうですね、
はい、
いや余談ですけどあの時に初めて地面が波打つんだなって見ました。
あ、見えたんですね。
見えました。怖かった。余震だったんですけどね、波打っておりますよね。びっくりしました。
まあ、私当時名古屋でしたけど名古屋もちょっと揺れましたからね、
うん、
かなり体感なんていうんですかね、地震って感じはしなかったんですけど、ゆらーってなんか不気味な感じの、うん、そのなんていうんですか、めまいのような揺れをですね、中学校3年生でしたけど当時、
うん、感じましたね。そうか
そう
か、とにかく怖かったです、
うん、
そうですね。その後の余震がすごくてね、
うん、そうですね。それと本震の時も結構長かったでしょう。
長かったです。
揺れてすぐ止まるんじゃなくって、まあ、余震はあるにしてもね、いつもでも結構長かったんで何分間、
まあ、何分間って感じはしましたよね、
うん、まあ、
実際にはまあ、短いかもしれないですけど、
うん、もう5分以上の感じでした私、
うん、揺れてる最中にこう、うん、物がコツンコツンと落ち出して、
そうそうそうそう、
途中でもうダメっていう感じになりましたからね、うん、
またあれ以来という感じがしますけど、ちょっとねまた地震も最近多いような感じもしますんで、日頃の備えとか、
まあ、単に日本だけじゃなくてもね、もう世界中でもやっぱり地震の被害がありますんで、
噴火なんかも起きてますからね、
大
き
な
変動が起きているようですね。そうですね、
ちょっと地球が起こってるんじゃないかなという気もしますけれどもね、
はい、日頃の備えと安全意識と、もろもろ、いい機会ですね。
でも大阪でもね、神戸で会って、その後、ね、東北の方なんで、結構そういう防災の意識というのは高まったのは、これ事実だと思いますね。
そうですね。
うん、だから、忘れないように、やっぱり、年に1回でもちゃんと訓練しないといけないというのはありますね。
はい。
まあ、ということで、まあ、この時も、ね、アマチュア無線結構、活躍してるんですけども、このアマチュア無線の社会貢献というのは、ね、活用の幅もどんどん広がってましてね、まあ、これから番組でも、ね、いろいろと、ね、考えていきたいと思ってます。近いうちに社会貢献に関しましては、ね、特集したいと思いますので、ね、準備進めております。
はい、
はい、ということです。はい、ということでね、今回はアマチュア無線関係でも最近増えてきましたオンラインイベント、これをね開催していたノウハウを皆様にお届けしたいと思います。題しましてオンラインイベントの裏側。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、まあ、今回ねオンラインイベントをね企画運営した、まあ、その結果いろんな、ノウハウですね、こういうものがありますんで、ちょっとそれをね、一部なるかもしれませんけど、皆さんにお届けしたいと思います。はい、コロナの影響でね結構ね直接会うことができないということで、はい、まあ、ご存知のようにハムフェア、まあ、今年は一応企画はされてますけど、はいはい、コロナの影響だとどうなるか、まあ、去年もね結構ギリギリまでね、開催ということで粘ったんですけどもね、うん、やはり収まらなかったんでダメでしたですね。はい、で今年も、まあ、一応企画されてますし、から、うん、まあ、関西ではカンハムとかね一応もう、うん、開催の方向で動いてますけど、うん、やはり、コロナの状況はどうなるか、はい、東海ハムもそうですよね、うん、はい、まあ、大きなイベントとしてね、で、あと各地方のいろいろなハムフェア、うん、ハムの集いとかも ね、うん、皆さんもいろいろと まあ、気をつけながら、なんとかやりたいと、はい、動いてると思うんですけどもね、まあ、そんな中で、今回のね今回ってあれかな、コロナの影響で直接会うことができなくって、ハムフェアができないということでね、オンラインイベントというものが、まあ、2年前からなのかな、はい、うん、で、まあ、日本だけじゃなくってね、まあ、世界中でオンラインイベントで結局フェアのオンライン化というところでね、はい、やってますよね。
進んでますね。
はい、う
ん、
でオンラインイベントということで、まあ、オンラインの会議システムとかね、から YouTube とかね利用しましてね、開催者と参加者を、今まで直接ね目と目を合わせながら会話してたんですけども、はい、これをもうネットで接続して行うイベント、
はい、
という形かな。
そうです
ね、ということですよね。ね、うん、で、まあ、コロナでね、外出自粛がね、続いてきてますんでね、やっぱり随分とね、一般化してきて、もう皆さん慣れてきた感じがあるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。2年経ってない、だいぶ慣れてきましたね。
そうですよね。はい。
はい、もう、あんまりズームの使い方よくわかんないっていう方に、あんまり出会わなくなってる感じがしますよね。
はい。
すごく一般化しますからね。
そうですね。はい。だから、ホストの人がしっかりとしていれば、まあ、どなたでも参加できるという、うん、まあ、そんな感じかな。
そんな感じですね。
と、うん、いう感じですね。はい。で、次のオンラインイベントの利点なんですけれどもね。で、我々も、まあ、イベントに参加させていただいたり、そういうところに入って、まあ、ある程度、イベント企画とかしたんですけども、うん、やっぱり、集合イベントだとね、やっぱり参加ができない、もうなかなか遠い、うん、北海道ハムフェアだったら沖縄からちょっと行くの大変だよねとか、うん、うん、あったんですけどね、まあ、そういう意味で参加諦めていた方もね、ネット環境があれば、ね、参加できると、
はい、
いうことですよね、うん、で遠くは実は海外からも、ね、参加できると
できますね、
はい、うん、で、まあ、お体の、ね、理由とかねから病気療養とかね移動のに制限だった方もね参加がしやすくなったということですね、うん、から移動に耐えしていた時間費用、うん、これ結構大きいんですよね。
大きいですね、うん、全泊したり、ね、
そうそうそう
しますからね、うん、
私なんか大阪から東京まで行くとすると、はい、まあ、それなりの時間と、ね、はい、費用がかかっちゃいます、はいはい、まあ、それでも行きたいというのが、
あ、まあね、
はい、
でもやっぱりイベントが続くとやっぱり対面イベントですとねそれだけ疲れますしね、
そうい
う意味でも
ね、
たくさんいろんなイベントに顔を出せるようになったっていうのは、
うん、そうですよね、
まあ、そういう副効果かもしれませんね、うん、はい、
それからあの会場の都合などでの、ね、人数制限が、ね、実質ないということですね、うんうん、まあ、あのネットの環境にもよるんですけども、あの諦めていたような、ね、人気のセミナーとか、ね、講演会、並んでももういっぱいになったとかね、うん、
入れないとかね、はい、
もう、うん、まあ、そういうことが、気にせずに参加できると、はい、いうのはいいところですよね。
いいところですね。
からあと YouTube なんかで配信していただいてると、録画などもね、後で見返すことができるんですよね。
はいはい。
はい。で、まあ、出演者にとったら、あまり見返してほしいないっていうのも、ないことはないんですけどもね。いらんこと言ってしもたとかね。まあ、それはそれでちょっと別に、はいはい、別の話になりますんでね。はい。まあ、そういうので、リアルタイムでなくてもね、から実際にその会場に行かなくてもね、うん、そういう参加、
できて
楽しめる、うん、そうですよね。
ですね、
うん、からオンラインイベントの欠点なんですけれども、やっぱりあの機材がどうしても必要になるんですよね、うん、あの YouTube で送り出そうとすると、まあビデオとか撮ってアップするだけであればそんなに難しく、まあ、最近のスマホとかでもできますからね、うん、なんですけども、やはりあのこういうイベントになってくると、まあ、機材面ですね、うん、ハードウェア、からソフトウェア、ネット環境から操作のスキル、
はい、これですよね、はい、スキルね。
そうなんですよね、うん、まあ言ってみたら放送局をやるみたいなもんですよね、はいはい、極端な極ちょっと極論になっちゃいますけどね、
はい、まあ、いわゆるその最近流行りの YouTuber とか配信者とか言われてるような、そういう何、ね、ていうんですかね、立場というか、うん、そうですよね、スキルがいるということですよね、はい、開催側には。
そうですよね、はい、だからあの、まあ、開催する側もそうなんですけど、参加する側もやっぱりそれなりの、まあ、スキルが必要になってくると、まあただあの先須田さんおっしゃったようにね、もう最近 YouTube とか Zoom とかもう大体一般的になってきたんで、うん、割と皆さん、くもなく
できると、
慣れてきた感じありますよね。からもう一つ、まあ、肌で感じるというのがね、なかなかできないと、うん、からニュアンスがね、なかなか、届けにくいというのはあるでしょうね、うん、
これはね、コンテンツを何にするかね、うんうん、何を伝えたいか、
そうですね、
で相手のその五感にどうやって訴えるかっていう工夫をしないと、うんうん、なかなか伝えるの難しいですよね。
そうですね、
いわゆるその会場の空気感みたいなものですよね。
そう、うん、空気を読むってやつですね、でいかに共感を得るかっていうのは、なんかこう直接会ってない工夫がいるんですよね、うん、だから伝え方、そのプレゼンテーションと同じで、いかに簡潔に伝えられるか、うん、興味を持たせながら聞かせるかっていうのは、なんかエンターテインメントの世界かもしれないけども、うん、なんか、そういうスキルもいるかなと、
なるほどね、
いう感じがしますね。
よりそこがシビアになんていうんですか、要求されると言いますかね。
そうなん
ですよ、露骨に出てくるところありますね。
そうですね、評価がそこで分かれてしまうという、ね、ことになっちゃういかねないですよね、う
ん、やっぱり実際 の, オンラインでない今までのハンフェアとかでもね、もうそのハンフェアの、まあ、一つの歌い文句は何やとかね、うん、で各出展者の方も今回はこういうことをメインでいろんな出展するということで、まあ、対面で今までやってたことをこういうオンラインの中で何を主張したいか、何を言いたいか、何を伝えたいか、うん、
そこですよね、うん、プレゼンテーション能力に近いものが必要かなと、うん、
あ、なるほどね、
いうところがありますね、うん、
だからやっぱりそのそういうネットで皆さんに聞いてもらう、見てもらう、そういうものをどういうふうに企画するか、
そうですね、
そういうところはやっぱり結構重要ですね、
聞いてもらう能力、
そうですね、
まあ、能力、聞いて個々人の能力もそうですし、そういう企画全体 の, その構造ですよ ね,、
う
ん、
ですよね、
対面のイベントを平行移動するんじゃなくて、ちゃんとオンラインイベントとして成立できるかっていうのはまたちょっと
そこですよね、
違う次元なんですよね、
違うもんだと思って取っかかる必要がありそうですね。
そうですね、
はい、
うん、それができればもう今までのオンライン、あ、これからコロナがもう収まってくれればね、だからオンラインイベントがなくなるかと言ったらもうそうじゃないと思うんですよね、
はい、当たり前としてこのオンラインイベントというのが、あるいはハイブリッドになるのかもしれないですけどね、
そうですよね、
それがどうもデファクトスタンダードになりそうですね、
なりそうですよね、
ホテルホテル2ジュリエットアルファ野田です。最近コンディションが少し上がってきましたので、今は FT8 がメインなんですけど、これから CW もっと上がったら SSB に出たいと思いますので、JA 各局よろしくお願いします。ハムのラディオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から 耳寄りな情報をお知らせします。はじめにご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学、それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に一度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集なども掲載しておりますので、ぜひご学習にお役立てください。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は8月期の受講生を募集中です。お申し込みは4月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。気になる方は QCQ で検索。無線従事者資格を取得したいけど一人で勉強するのは不安、そんな方には QCQ 企画の養成課程がおすすめです。まずは養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。養成課程 e ラーニングは第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を実施中です。もう一つは養成課程講習会。養成課程講習会は各地で実施中。講師が丁寧にご説明しますので初めての方でも安心です。直接講師に質問ができるし、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に勉強できるのは講習会だけ。教室内の換気や消毒液の設置など感染症対策も講じておりますので、ご安心してご参加ください。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程や場所はホームページからいつでもご覧いただけます。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 はい、ということでね、今回はね、開催する側といったらちょっと言い過ぎなんですけども、ハムのラジオメンバーいろんなところでね、そういうオンラインイベントやった経験が、ちょっと増えてきたんで、このノウハウをね、今回開催側のね視点で話を進めてみたいなと思います。
ちょっとバックヤード的な。
そうですね、はい。裏側見るのが大好きな方いらっしゃるので、たくさん、私もそうですけど、ね、
はい。基盤の裏側を見たりとか。
そうそうそう。うん あの人間って結構節穴から向こう見るの好きなんですよ、
はい
はい、あれまあそれはそれで別の話も出てくるので、これぐらいしときますけど、はい、まあ、あの細かい話の前にね、やっぱりオンラインイベントする場合に まず重要なのがね、ちょっと難点があるんでね、ちょっと列挙だけ先しときたいと思います。やっぱりシステム選びなんですよね、はい、あのどういうシステムでイベントを開催するかというもの、先ほどの YouTube とかから Zoom とか、まあ、いろんな会議システムありますね。はい、
そうですよね、まあ、Zoom が今一番使われてるんですかね、
うん、と思いますけどね、うん、やっぱりあの見る側も Zoom に慣れてるし、
うん、
で、ね、送る方も Zoom、うん、あの契約しなくても40分無料やったっけな、
はい、そうですね、今40分無料ですね、
はい、という話ですよね、
はい、
はい、まあ、というのもありますよね、まあ、そういう意味で、あのやっぱりシステムを選ぶためにはイベントはどんな規模なのか、まあ、小さい、規模なのか、やはりハンフェアのようなでかい規模になるかですよね、うん、それから使いやすかったとか使いにくかったとか、うん、そういう今までの経験ですね、そういうのを含めて、からまあ設定の仕方もね、簡単大変、こういうのも結構、うん、システム
全部システムごとに ね
大変ですよね、それから広く使われているシステムかどうか、これ先ほどのズームもそうですよね、
ズーム YouTube なんていうのは、ね、だからある意味最強の一般に使われてる、
そうですよね、言葉聞いても皆さん分かりますからね、
そうですよね、Zoom でやります、YouTube でやりますって言えば、うん、ほとんど接続の方法の説明いらないぐらいじゃないかっていう感じですもんね、はいはい、
そうですね、それからあと、まあ、お届けする方からすると、やっぱり有償か無償かというのでね、結構あるんですよね、はい、これね、どうしても、はい、まあ、先ほど、Zoom の場合、40分まで無料で、1対1はね、ずっと無料なんですけども、複数人数でやろうとすると、どうしても有償になっちゃいますんでね。そういうものをね、
対象人数をどこまで増やすかというところにもかかってくるわけですよね。
そうですよね、
やっぱり、はい、そういうコンピューター系のそういうシステムってなりますと、初めて使うものってやっぱりちょっとドキドキしながら使うっていう部分がありますからね。
そう
なんですよ、だからできればこう無償でいろんなあのものを試したいなっていうのが、
まあ、人情
かなという感じがしますですね、
はい、うん、はい、ということでね、まず運営としてどういうものが必要なんかなというのが、
まあ、その一番そのスタート地点はどういうイベントにするかっていうのがまずあるわけですよ ね、
なるほどね。
で、あの若者ハムの集いの場合は、発表会パートと懇親会パートって、うん、まあ、大体大きく2つあるんですけども、発表会はってあのよくあるようにプレゼン、パワーポイントの、ね、プレゼンを出してみんなで聞いて質問してっていう、そういう流れですから、うん、これはね、ズームがやりやすいんですよ ね、
ね、
むしろズームに合ってるという言い方ですかね、うん、
なるほど。
で逆に懇親会ってズームだと会話のチャンネルが例えば30人あの参加してるけども、ズームって基本的に、まあ、ブレイクアウトルームとかあるんですけど、会話のチャンネル1個しかないんですよ。
あ、
だから30人やっても1人しか同時に喋れなかったりするんですよね、
うん、はい、あ、聞いてる方も何にも喋られると
分かんなくなっちゃうし、ズームって基本的に一人以外の発言なんとなく音声抑圧してっちゃうんで、
あ、なるほどね、う
ん、基本的にはズームってあんまり実は、まあ、懇親会できなくはないですけどね、うん、できなくはないんですけども、それよりかは例えばあの我々ハムのラジオのオンラインイベントでも使ってるあのオビスっていうソフト、うん、あのシステムがありますですね、うん、OVICE ですか、はい、最近テレビ CM とか駅の広告とかでも見かけますけども ね、
ね、
はい、うん、そういうちょっとあのなんていうんですかね、会話のチャンネルがいくつもあるようなシステムを選んだ方がいいのかなという感じがしています、うん、
なるほどね、
はい、そういう意味ではあの私 の、 その若者ハムの集いのシステムとしては、発表会に Zoom と、まあ、あと、まあ、YouTube でも配信をしてますけれども、それから懇親会には最近 Office を使うというような、そういうシステムになってますね。
なるほどね、
はい、カンハムもはどういうシステムでしたっけ、うん、あれはあのカンハムあれですよね、うん、ハイブリッドで会場とオンラインとっていう感じですよね。
そうです、そうです、はい、あの、会場で、まあ、例えばあの、壇上に上がりました、普通のあのハムフェア の、 あのカンハムのそういうイベントがあるんですけども、はい、それを皆さんに聞いていただく分、はい、であともう一つはあのもう一つあのあるんがあの、講演会とかそれからセミナーですね、
はい、
これを、まあ、基本的には YouTube で流すんですけども、うん、まあ、そういうふうな、まあ、そう送り出しいうんですかね、うん、まあ、そういうことやってますね。であとはあの一部、インタラクティブって言ったらいいんですかね、
はい、
あの
質問があるってこと
ですね。質問があるっていうか、うん、そういう感じですね、まあ、そういうところのやり取りですね、
うんうん、カンハムのこのイベントの難しいところはステージでもやると。
そうなんですよ。
でステージの人とズームでのそのパネラーと合わせて やってることもあるとか、
そうなんですよ。
でそれをまとめて YouTube、まあ、基本的に多分、うん、あの見る方は観客の方は YouTube だと思うんですけど、うん、
あの最終的な配信はあの YouTube で、ね、YouTube ですよね、するんですけども、それまでの、相手とのなんていうかな、
コンテンツの部分で、そうそうそう、その例えばどこの音声を拾ってくるんですかとか、どこの映像を映すんですかっていうパターンがいくつかありますからね、はい、それがやっぱりちょっと難しいところなのかなというのは、
ね、はい、
あ、まあ、我々のように完全オンラインイベントをやってる身からするとそう思ってしまうんですけども、うん、
まあ、そこら辺はちょっとやっぱり、まあ、ノウハウ絡みどうしてもなってきますね。
そうですよね、
うん、まあ、どういうふうな機材お使いになってますか。
まあ、これもいろいろパターンによるんですけど、一番簡単なのはあれですよね、ズームだけでやるんだったら、うん、もうヘッドフォンとマイクだけやれば早い話ができちゃうみたいな感じで、あとパソコンですか、うん、参加者の方はね、なんだったらスマホで見聞きしてもらえばいいぐらいの話ですから、一番楽ですよね、うん、ズームだけでやるっていうのはね、うん、はい、まあ、あとそうですね、発表者の方はそのパソコンで画面共有されるでしょうから、まあ、パソコンがあって、で、まあ、もちろん安定してつながるインターネット環境が欲しいわけですけども、うん、でこれがですね、 YouTube 配信もやるとなるとですね、 YouTube に送り出す係がやっぱりいないとできないわけなんですけど、あの、例えば主催者が私仮にですよ、一人だったとして、一人の一台のパソコンで YouTube を送り出すと Zoom の視界ってちょっと難しいんですよね。
うん、通信の帯域取られるから
っていうのもあるんですけど、
うん、
例えば司会者が私が、あの声がですね、Zoom にもちろん載せなきゃいけないし、
あ、 YouTube にも流れる、
YouTube にも流さなきゃいけない。
なるほど。
でそうすると例えば発表してる方がズームで喋ってる間、ズームの方ミュートするじゃないですか。だけど YouTube の方は見逃せてる音は自動でミュートされないから、そっちも操作しなきゃいけないとかで複雑になるんですよ。
なるほど。そうすると猫の手も借りたくなるわけですね。
もうなんか、えらいことになるんですよねで、まあ、猫の手を借りるんじゃなくて、もう一台 PC を借りてきて、完全に一台は配信用、配信とそのズームをもう完全に聞く専門で立ち上げておいて、その音を、YouTube に流すと。でもう一個そのズーム参加用という2台に分けないとですね、
うん、
これは実はあの最初ハマりがちだと思うんですけど、そういうこともありますね。だから結構配信やるときは、最近若者ハムの集いはもう配信担当者って言って一人立てちゃうんですけど、あの気をつ、やっぱり音声系統とかは非常にそういう意味では気を使いますですね。
あの機能ごとにね、やっぱりあの複数台のね、コンピューターパソコンで用意しておいた方がいいですよね。
いいですね、うん、でもっと言うなら配信パソコンはあの2画面欲しいですね、
うん、
つまりその配信のコントロール用と、そのズーム
モニター用と、
あのというかキャプチャーする対象としてそのズームの画面を出しておくわけですけど、やっぱりキャプチャーするモニターって固定しないと危ないんですよ、
うん、
変なものが映っちゃったりすることがあるので
確かに確かに、
という意味ではね、やっぱり2画面、まあ3、まあ、もちろんモニターはあるだけあれば幸せになるんですけど、という意味ではね、 YouTube の配信は結構気を使うところが多くて、
うん、
パソコンは最低限2台ですね。
パソコン2台、オペレーター2人
が理想ですね。
理想ですね、
うん、
パソコンの性能は割と必要なんですか。
ですね、 YouTube を送り出す側はですね、うん、まあ、ないに越したことはないんですけど、はいはい、まあ、ノートブックでもある程度のスペックがあれば、できますし、ノートブックでも、うん、最近の若者ハムの集いではやってたりしますね、
うんうん、
はい、いわゆるゲーミングみたいなグラフィックボードみたいなところまでは要求されないです。もちろんあるに越したことはないんですけど、
ね、うん、そうですね、
はい、
うん、
それよりもやっぱりあの大事なのはネットワーク回線だと思いますね。
あ、
インターネット回線がちゃんと、まあ、それなりの速度が安定して出てくれないと、
はい、
YouTube が切れちゃったりしますんで、
うん、
それが一番大事かなというふうに思います、
うん、で Zoom と YouTube 用の配信用とは並んでいるのは理想でしょうけど、
はい、
別の場所でも大丈夫なんですか。
別の場所でも大丈夫ですね。配信担当者がですね、そのズームを聞く専用でこう参加していれば、
は
い、それをそのズームの様子をその配信ソフトでこうキャプチャリングして送り出しちゃいますので、
あ、そういうことですね、
はいはい、むしろもしかしたら音声のハウリングとか考えたら離れてる方がやりやすいのかなとも思いますね。
あ、
は
い、そういうことね、
はい、
う
ん、
でも当事者が参加しながら配信っていうのはやっぱ近くにないとまずいんですよね、
うん、まあそうですね、もちろんその配信してる方も、ね、なんだかんだ言ってイベントに関係者ですから、いろいろ参加しながらとかやると、うん、いろいろ考えることはありますよね、
うん、
そういう意味では一番その音声のトラブルというかハウリングを避けるのに一番大事なものはやっぱり私はヘッドフォンだと思います。
ヘッドフォンね。
ヘッドフォンを必ずつけて、はい、その例えばスピーカーからズームの音とか YouTube のモニターの音とかが流れないようにすると。
うんうん、そういうことね。
それがやっぱり基本にして一番大事なんじゃないかなっていう感じもしますね。
機材としたらね、やはり複数、まあ、カンハムの場合複数台のカメラとか使ったりするんで、スイッチャーですね、カメラのスイッチャーというのがね、まあ、昔はめちゃくちゃ高かったんですけど、最近割と HDMI のスイッチャーとかでね、安価なものできてますし、YouTube とかと連携してるものとかね、先ほどのソフトですね、
はい、
OBS かな、
はい、オープンブロードキャスタースタジオってやつですね、
ですね、はい、はい、まあ、そういうものを含めてね、うんうん、結構素人でも放送局並みのそういう配信の制御ができますんでね、
うんうん、ソフトウェアで かなりできることが今多いの で、
そうです、ね、
もちろんその外部カメラを切り替えるっていうのはもちろんスイッチャーがあるとかなり楽なんですけど、うんうん、例えばそのキャプチャする対象を切り替えるとか音声を切り替えるとか、うん、そういう最低限のことは実はソフトウェア上でいろいろできちゃうっていうパターンが、うん、特に OBS っていう我々言ってるまた OBS とはまた違うんですけど、うん、OBS ですね、オープンブロードキャスタースタジオっていうそういうソフトとかですね、非常に使ってる方も多くて情報も豊富に出てるので、そういう意味では YouTube の配信って、まあ、今言ったようないろいろ注意点はあるんですけど、かなりハードルが下がってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、
意外と簡単でしたね、うん、OBS も、うん、
意外と分かりいいんですよね、
分かりやすい、直感で扱えるというところもあるんで、いいですね、
いいですね、
うん、
はい、
はい、ということでね、後半でね、機材とかソフトウェアでのソフトウェアとかの使いこなし、はい、成功事例し、特に失敗事例とかをね、お送りしたいと思います、はい、で、まあ、カンハムとか、東海ハムのようにはステージがまずありまして、で、会場を借りてのイベントという場合なんですけどもね、まあ、これ結構大規模になりますけど、あと各ハムの集いとかでもね、一部そうだと思うんですよね。はい、で、やはり音声と映像をどういうふうに送り出すか、から、音声の切り替えとかね、ミクシングとかね、映像をどう切り替えるか、から録画して、で、その後編集配信どうするかということがね、なってくると思うんだけど、まあ、前半で話ありましたように、基本的にはズームと YouTube ですね、やっぱり大きなのは。
が、多分、ね、今後も多いんだと思いますよね。
そうですよね。はい、うん、で、特にステージなんかになってますと、これはよく皆さんもいろんなライブとか行ったらね、見られてると思うんだけど、ステージ上で、まあ、いろんな方がね、おしゃべりしたり、歌歌ったりするんですけども、まあ、その後ろに大きなね、プロジェクターがあって、うん、観客が見えれると。まあ、それが結局オンライン配信の向こう側になるわけなんですけどね。はい。で、まあ、そういうふうなところと、それから前で、いろいろと喋ってる方も、流れてる映像とか相手の映像が見えないとわからないんで、やっぱりモニターのプロジェクターも今度必要になってくるんですよね。うん、だから後ろに一面でかいのと、うん、からまあ舞台の袖の方に、一面か二面ね、そういうプロジェクター準備しておくというのは結構これ必需品ですよね。うん、
ただステージの前にお客さんがいるかいないかでもまた変わるんですよね。
は
い、
そうなんですよね。
要するにステージにのお客さんに音を聞かせるために、うん、ステージの横のスピーカーから音を出すか出さないかでまた気がの使い方が変わりますよね。うん、
で、まあ、前半でもありましたけどね、今後このハイブリッドハムフェア、
はい、
うん、そういうものは増えてくると思うんで、今須田さんおっしゃったようにステージではもうちゃんと PA で、うん、でかい音でお客さんに聞いていただかないといけないし、うん、配信もしないといけないし、うん、下手するとハウリングになりますんでね、ここら辺は、うんうん、まあ、こういうところ結構気を使うかもしれないですね。
気を使います。
ね、
だからそうですよね、ある意味一番その複雑なパターンで、そのステージにもいる、ズームでも演者さんがいる、お客さんがステージの前にいるってなると、うん、音声の出力で3系統あるわけですよね。
そうです。
要するにスピーカーから出す音、うんうん、演者さんのズームに流す音、うんうん、YouTube に流す音、うん、3系統あってそれぞれ出していい音出しちゃいけない音があるわけですから。
そうなんですよ、なかなか大変だ
って
きますからね。
これはやっぱり、うん、ちょっと、まあ、機材もいるでしょうし、うん、頭も使うでしょうし、 間違えないようにする仕組みもいるでしょうし、いろんな、なんかノウハウがあるような感じがしますけど。
で、まあ、カンハワの場合、幸い、そういう PA 関係とか、映像関係に長けた方もいらっしゃいますんでね。まあ、私、なんていうか、司会とかしてただけなんで、なんもしてないですけど。という方もいらっしゃいますんでね。結構やっぱりそういう経験者の方いらっしゃるというのは非常に強いですね。まあ、大規模になってくるとそうなりますけどもね。
まあでもこの辺は結構やっぱりいきなり、その、なんですかね、素人が来て出すと結構混乱しそうな感じがしますですね。
だからある程度のやっぱり、経験のある方は、ね、
経験がある方を呼んで
という引っ張ってくる方がいいです
ね。の方がいいかもしれないですね。
は
い、
そうですね。はい、須田さんの時はどうで、はい、まあ、このステージがあるとかそこまで大きくはないと思うんですけどね。
もう若者ハムの場合はもう完全オンラインに、うん、してるので、それこそステージのスピーカーが出すみたいなことはないので、うん、かなり、まあ、楽といえば楽、うん、YouTube に配信はするんですけど、それでもかなり楽だとは思いますね。一人でできるレベルだと思いますね。で、配信、先ほども言いましたけども、ほとんどソフトウェア上、配信ソフトですね、OBS って言ってるソフトウェアの上で、音声の切り替えとか映像の切り替えとかっていうのはほとんどできてしまうので、うん、なんか特別なそのスイッチャーみたいな機材が、私は使ってないですし、もちろんその事前の設定はいるんですけども、かなり簡単にできるんじゃないかなという感じがしますね。ただ事前にですね、例えば、準備中のその何も映ってない、ただいま準備中ですっていうテロップの画面をこう作って、うん、設定しとくとか、本番中のですね、その発表中の画面配置ですね、ズームがあって、まあ、我々の場合はそこにで今誰が発表してますっていう文字とコメントの一覧とかですね、載っけるんですけど、そういう画面配置を事前に設定しておく必要があるんですけど、逆に言っちゃうと事前に設定しておけばワンクリックで切り替えられますんで、
なるほどね、それ準備しとけるわけですね、そういうもの
を準備しといて、もうそれをワンクリックで切り替えちゃうという方式が取れるので、そういう意味では、まあ、事前の準備に全てがかかってるという言い方もできるんですけど、まあ、楽といえば楽、当日はかなりストレスフリーかなという感じがしますね。
なるほどね、
はい。で、まあ、映像と音声どうやって先ほど取り込むかって話ありましたけど、映像はもうなんていうんですかね、ズームの画面をキャプチャー、映ってるものをキャプチャーする以上のことはほとんどないので、もうキャプチャーしたら終わりなんですよね。だから、例えば、まあもちろんそこに個人情報とか映らないように配慮はする必要はあるんですけども、事前に設定しておいたものが、キャプチャーされて、流れていくだけというのが映像なので、うん、映像はね、実はそんなに私、苦労したことはないんですけど、うん、むしろ音声ですよ。やっぱり。うん、音声はね、本当にややこしいですね。で、まあ、もちろんその配信してるパソコンからモニター用でヘッドフォンつないで聞いてるんですけど、これ今自分聞いてる音何の音でしょうっていうのはね、難しいんですよ。わかります？つまり。
どこから回ってきた音なのって話ね。
なんですよ。
うん。
ズームのソフトからこれ出てる音なのか、配信ソフトのモニター機能で聞いてる音なのか、それとも配信ソフトの裏で立ち上げてるチェック用の YouTube から出てる音なのかとかね、これも分かんなくなるんですよ。
うん。
で、これね、全部オンにしとけばいいじゃないかと思うかもしれないですけど、全部ディレイがあるので、
はいはいはい。
ですよね。
これ全部オンにできないんですよね。
そうですね。
で、さらに今、リアルタイムで配信してて、はい、アーカイブ残したなったら、はい、残ってるのかどうかっても心配になりますよね。
心配になりますね。だから、YouTube の方はなんだかんだで配信ソフトの上で、裏でですね、その YouTube の配信管理画面っていうのがあるんですけど、
はい、
必ず、ほぼ必ず見てますね。それで、その管理画面見ると、その例えば途中で配信切れちゃいましたとかいうエラーメッセージも残ってるので、そういうトラブルがないかなっていうのを、かなり、はい、そこはかなり見てますね、
うん。で、その時にちゃんと音声も、そこからの音声が来てるかどうかっていうのが心配ですよね。
心配ですね。
うん、まあ、
基本的にその、なんていうんですかね、送り出されてる音声のレベルメーターは配信ソフトにあるので、何らかの音声が言ってるだろうなぐらいの確認ができるんですけど。
なるほど。
例えば、発表中の、なんていうんですかね、その休憩中から発表に切り替わった時に BGM を手動でフェードアウトするんですけど、そのフェードアウトを忘れてたりするんで、そうするとチャットと言いますかね、内部のその連絡用のチャットが飛んできて、フェードしてないよとかっていうのが飛んでくるんですよね。そういうこともまああったりはしますね。だから確認しなきゃいけないことは確かにいろいろあるんですけどね。まあ音声はそういう意味ではトラブルに気がつきにくいというところはね、多分にしてあります、はい、
なるほどね。
でまたどの、なんですかね、音源を音声ソースって言い方しますけど、どのソースをどこへ取り込んで流してるのかとか、はい、そうどの音源はもう今実はモニターしてないんだとか、そういうなんか細かい設定もいろいろあったりするので、一回やっぱりね音声系は地図書かないとダメですね。
あの配線図というか決線図を書いて、どう流れるか、
おっしゃる通りですね。
ね、
でどれはもうあのイヤホンにも聞こえてて、どれは YouTube に行ってて、これは行ってないんだとか、
それ大事ですよね。
めちゃくちゃ大事です、
ね、
残念ながらその決線図といっても線が見えるわけじゃないじゃないですか
そうですね、
あのソフトでつながってる音声ってありますからね、
そうなんですね、
パソコンの中で、
そうなんですよ。で基本的に全部バーチャルな決線なんですね、
そうですね、
ということをやるとすると、だからそれをねやっぱり理解するっていうのはもしかしたら、一番のスキルかもしれないです。コンピューターの中身とお友達になりましょうっていう感じですね
コンピューターの中の、音声の流れどうなってる、ソフト感の受け渡しどうなってるって勉強しておく必要があるわけですね、
ありますね、これが大事ですね。
なるほどね。
これはでももう慣れるしかないですね。ズームとかいろんな爆発を踏んで、あの掴んでいくしかないと思います。
なるほどね。
須田さんのこういうね、ズームとか YouTube 使っていろんな設定やってらっしゃると思うんですがね、はい、やっておくべきこととか、やってはいけないこととかね、そういうものってありますか？
ですね、やっておくべきことって、まあいろんな優先順位がいろいろあるんですけど、うん、まあこれやっといた方がいいよねっていうことはいっぱいあるんですよね。例えばなんかスマートフォンのちっちゃいマイクであの音出すよりもある程度外付けのちゃんとしたマイクの方が聞きあの見栄えも見栄えというかな、聞き心地がいいからそっち使った方がいいよねとかですね、まあカメラ使うんだったらちょっと背景小切れにした方がいいよねとかですね、まあ今のはズームの場合ですけども、さっきあの YouTube の場合でしたら、例えばコメントも画面に見れるようにした方が後で見返すときにいいよねとかですね、誰が今喋ってるんだとかいうテロップ出した方がいいよねとか、まあやっておくべきことはね、いろいろおくべきっていうかな、やっておきたいねっていう設定はいろいろあるんですけどね、まあなんていうんですかね、それはどこまで凝るかっていう、その本人あの主催者の方のスキルの問題もあるし、まあいろんな問題がありますんで、一概にやっておくべきっていうのにもなかなか言いづらいんですけども、ただいろんな他のイベントとかですね、オンラインイベントとか配信とかを見てですね、あこの設定いいなっていう、そういうアンテナを張っておくといろいろ気づくことがあるんじゃないかなっていう感じがしますよね、
なるほどね、
はい、
あとこれうまいこと言ったというのとね、はい、多分失敗もあると思うんですよね。
もうね失敗もしましたあのやっぱりね、あのまあ、YouTube も配信やってよかったなって思うのは、あの、Zoom のその、まあ、Zoom もちろん録画機能っていうのがあるんですけども、私の場合はその、YouTube の配信画面には、Zoom のコメント、YouTube のコメント、それから Twitter のハッシュタグの反応とかですね、こういう反応系も全部、一つの画面構成に収めてますんで、そういう反応も含めて、アーカイブが、ドシンとこう勝手に残るわけですよね、 YouTube の上に。
そうですよね、
はい、うん、そうするとやっぱり後でも見返せるし、発表した方もですね、こういう発表したんだぜっていう、こう自慢ができるわけですから、うん、自分の功績としてねちゃんと残るわけですから、そういう意味ではこの YouTube を配信したっていうのは、すごい意味のあることだったなと思うし、もちろん後からその当日見られなかったんだよねっていう方も見ていただけるっていう意味ではもちろんすごく意味があるので、やっぱりその Zoom だけでこういうね、あのセミナー、オンラインセミナーみたいなことをやってらっしゃる方がいたら、ぜひ YouTube の配信もちょっとチャレンジしていただきたいなというのは大いに思いますね。
なるほどね。
で、お待ちかねの失敗事例としてはですねこれね、アマチュア無線特にありがちかもしれないなと思うんですけど、あの Zoom の画面共有で、まあ、あのよくプレゼンを共有してみんなに見せるって機能がありますよね、
うん、
で、音声も共有できるんですよね。
できますね。
まあチェックボックスを1個入れるんですけど、それで、はい、SSB の更新の音声を共有したんですね。で、そしたらその配信用のそのモニターしてるヘッドフォンからですね、なんか音が途切れ途切れに聞こえちゃうんです。
なるほど。
で、さてこれどこに問題あるでしょうかっていろいろ考えるんですけど、いやー、ズームの画面共有のなんかの、その、音声のいろいろフィルターかかってますかね、うん、ズームを。なのかなーとかいろいろ探って、どうも、10分くらい探ってどうもわかんない。で、よくよく考えてみたら、さっきの話ですよ。このモニターで聞いてる音、何の音だっていう問題になるんですよ。
うん、
そうすると、これ、ズームの音じゃなくて、OBS の配信ソフトから出てるモニターの音だよね。 で配信ソフトよく見てみてありました、ノイズキャンセルが入ってたんです。
ああ、
で、
なるほど。
SSB ってあのノイズリッチな、うん、まあそこに味がある、あるわけですけど、ノイズが多い音じゃないですか、
うん、
それをキャンセルされたんですよ、うん、
あの音声自体がノイズと思われ、
たんです。
うわ、
それで切れてたんですよ、
うん、
だからそれ、まあ、ノイズキャンセルオフにしたらもう一発解決で、だからズームの皆さんには聞こえてたんだけど YouTube の皆さんにはあんまり聞こえてなかったっていうのが、まあ、実はねそういう真実だったんですけど、うん、だからもう本当に、ね、音声はそういうことがありますね、
うん、まず失敗というか経験不足だったってことでね、そこは
教訓話みたいな感じになるんですけど ね、
う
ん、
こんなことになるとは思わなかったってやつですね。
そうですね、
思わないですね、
なるほどね、うん、あと、まあ、ちょっと私の方のカンハムの時の失敗事例なんですけどね、やっぱりあの、配信する時間とか、あのタイムテーブル決めて、あのカンハムの場合ちょっとやってるとこありましてね、実はこれ須田さんとの間やったんですけど、
はい、
あの、連絡がちょっとうまいこと言ってなくって、5分間の時差が出ちゃったんですよね。うん、で、須田さんはまだあと5分あると思ってるのに、私のはもう5分、もう切っちゃうんで、やばいなということがあって、まあ、それがあるんで、もし時間をきっちりと決めるんであれば、やっぱり連絡をきっちりと、各部署間するということですね。
うん、そうですね。往々にして、うん、まあ、やっぱりリモートでって言いますかね、うん、あの対面じゃないので例えば集合時間にみんな集合して伝達事項みたいなことが基本的にはないわけですから、
う
ん、そのやっぱり打ち合わせをどうかするか、うん、どうするかとかですね、まあ、あと例えばズームだったら画面共有のやり方ちゃんとできますかとか、そういういろんな確認という意味では事前の気の使い方っていうのは独特のものがあるかもしれませんね。
そうですね、はい、
まあまあ、ありがちな話といいますかね、うん、そういうやっぱり対面じゃないからそういうコミュニケーションのね難しさっていうのは、
そうですね、
往々にしてある話ですけども、う
ん、
はい、
まあ、まあ、これはどんどん積み重ねでね、良くなっていくと思いますよね。
はい、
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
まあ、アマチュア無線やってる方はね、結構舞台裏というのも気になる方が、
機材操作とか ね、はい、そういうのはやっぱり 得意って言ったらいいんですけど、好きな方多いですよね。
そうですよね、
はい、でもまあオンライン配信の場合はあんまり機会がなくて意外と地味かもしれないって今思いました。まあ、パソコンがね、なんかモニターがいっぱい並んでたらかっこいいかもしれないですけど。
そうですね、
はい、
うん、あとまあ、カンハムなんかでは一応音声と映像とか、まあ、2つに分けて担当の方がね、操作していただいてるんですけども、はい、だからまあそういう意味ではなんか放送局のやってることの、まあ、小型版、
アマチュア版、
アマチュア版
でもまあそういうことがなんていうんですかね、いろんな人が情報発信ができるようになったっていうのが、
そうですね、
インターネット、まあ、YouTube とかのですね、うん、まあ、こうもあり財もありだと思うんですけども、うん、またさ、アマチュア無線化の情報発信という意味では、そうですよ、この間のコンテストのなんか情報発信みたいな感じの、
ね、
セルフスポットの、うん、
ね、
ありましたけども、そういう意味でもね、アマチュア無線化どんどん情報を自分から出していっていただけたらなという気がしています。
そうですね、はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先ですけども、メールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、今日はいっぱい喋りました。 JR2KHB スだと、
はい、JG1ITH 今日はおとなしめでした
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。